楽しい。どうも皆さんこんにちは。楽しい楽しい NHK 第79回放送がやってまいりました。本日のメイン MC を担当いたします佐藤剛でございます。よろしくお願いをいたします。はい、というわけでございまして、暦の上カレンダーではもう6月に突入、今年も早くも前半戦があと1ヶ月で終わろうかという
ところに差し掛かってございます。
それでは相も変わらぬ当番組の私の心強い相棒を呼び込みたいと思います。それでは自己紹介お願いいたします。
広島から来ましたミスターロングヘッド36歳、好きなバレーボール選手は加納舞子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、いやミスターまさに今、
はい、
ロンドンオリンピック最終予選バレーボール、
はい、
もう連日放送してますけれども、
はい、
もうミスターはもういわゆる推し面を、
はい、
決められて、その加納さんっていうんですか。
はい、加納舞子ですね。
なんかね、ちょっと前の女子バレーやったら、あの栗原でしたっけ。
はい、メグカナコンビですね。
あ、メグカナ、はい、はい、僕あんまりバレー見ないんですけれども、ミスターバレーがお好きなんですか。
僕ね、バレーボール結構好きですね。
ほうほうほう。
あの以前あの並早ドームで行われた、ワールドカップだったかグラチャンだったかを見に行ったぐらい好きですね。
あ、なんか言うてましたね、そういえば、
はい、
この間見に行ったみたいな話を、
お
うほうほう。バレーって、
はい、
こんなこと言うとあれですけど、何が楽しいんですかね、あれは。ズバリ、ズバリ。
ズバリ。
ズバリ何が楽しいんですか。
あー、俺にはできへんなってことをずっとやり続けることですかね。
あ、なるほどね。スポーツ観戦好きな人がもう、心の中に抱く、はい、一番最初の原始的な感想ですよね。
原始的な理由です、本当に。
まあ確かにそうですよ、
はい、
あの速度のボールを、うん、こうなんていうの、懐で受けずに、
はい、
外に逃がし、
はい、
さらに、手のひらで掴むことなく指先だけで自由自在にいろんなところに掘り上げるというね、
はい、
もう普通に考えてあの競技だけちゃいます。あんな手つこっての球技であんなに手を自由自在に使えない球技っていうのは。
そうですね。
あ、
持ったらダメっていう球技はそうそうないと思いますよ。
そうですね、持ったらダメってむちゃくちゃやもんなよ、考えたら。
いや、しかも、
はい、
まあ、各球技のですね、プロフェッショナルからしてみたらそんなことないと思われるかもしれませんけども、
はい、
バレーボールだけは、
うん、
素人が集まっても絶対に成立しない競技でしょ。
はいはい。まあちょっとね、なんかOL が昼休みに屋上でやってるなんてイメージありますけれども、
はい
はい、
あれはでも所詮サッカーボールをインサイドステップでパスし合ってるレベルですから。
あ、なるほど、そうですね。
本当に成立しないというか、テニスとかね、まあ、はい、バドミントンとかそのレベルが全然違うにせよ、言うてもある程度成立するんちゃうかなと思うんですけど。
わかります、わかります。
バレーだけはもうレシーブだけでしか成立しないと言いますか。
はい。
まあアタックなんかできたもんじゃございませんし。
そうですね、
で
レシーブなんかは特に素人がやったらもう2発ぐらいで腕がもう使えないみたいな、
はい、
腕がパンパンに腫れても
う
て。
そうですね。
はあ、なるほど。どうなんですか今、ほんで日本は。
つい先ほど、この本日ですね、収録の本日、
はい、
つい先ほどオリンピック出場を決定しました。
決定した。
はい。
素晴らしい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
女子バレーの方です
ね。女子バレーの男子は今からですね。
あ、男子はこれから。
はい。
なんか最近のスポーツ番組見てますと、
はい、
いろんな競技の後に、
うん、
ロンドンオリンピック代表選考みたいなね。
はい。
ま、枕言葉というか、その、枕言葉の逆ですよね。後につく。
はいはい。
必ず決まってついてるようなイメージがあるんですけど。
はい。
もう開催まで2ヶ月切ってるんですけど、
そうなんです
ね、こんなペースでいいのって思うんですけどね。
いや、確かにね。
はい。
まあまあ、でも、あまり早く決めすぎちゃうと、
ええ。
また難しいんじゃないですか、その。
ああ、なるほどね。
ええ。
2年前に代表決まってもうてもみたいな
、引退するかもしれませんからね、そんな前に決めちゃうと、
そうですね、はい、
はい、
あ、なるほどなるほど、
ま
あ、
残念ながらハンドボールの女子は五輪に出れずということでございますけどもね。
あら残念、
はい、
あっちはもうボール手で掴んでいいのに、
掴んでいいのに
掴んで掴んで網に叩きつけてええのに、
はい、
なんやったらバレーと真逆の真逆の競技やのに、
そうですね、
残念ですね、
残念
です、
本当に、
はい、
はい、
いや、まあロンドンオリンピックもね非常に楽しみなんですけれども、
はい、
今月はテニスのウィンブルドンも開幕ということで、
はいはいはいはい、
はい、でウィンブルドンが終われば、
はい、
まあ、約その3週間後にロンドンオリンピック、
はい、
またねこのロンドンオリンピックのテニス競技が聖地ウィンブルドンで開かれると、
うん、
64年ぶり言うてましたかね。
いや僕もウィンブルドンのセンターコートが懐かしいですね。
ちょっと待ってくださいよミスター。
何ですか。
まるで昔立ったかのような。
はい、昔ね。
いやいや、昔ねはないじゃないですか。
はい。
日本人でセンターコートに立った人間なんていないんですよ、センターコートに入った人間なんて。あの松岡修造でもベスト8だったんですから。
いや、でも僕はあの、ホームステイで行った時に、
はい。
ウィンブルドン博物館行きまして、
はい。
センターコートに入ってやりましたよ、私。
え、ほんまに入ったんですか？
ほんまに入ってやりました。
え、すごい、なんか、ウィンブルドンのセンターコートに入る難しさって、よく向こうで例えられるのは、ウィンブルドンの決勝に行くのが一番簡単だって聞いたことあるんですけど。
はい。なんかね。
はい。
なんかあったんですよ、その時に。
ツアーみたいな。
ツアーみたいなんが。
めっちゃええやん。めっちゃええやん。それだから、簡単な話あれでしょ？阪神甲子園球場の、
はい。
甲子園博物館に行って、
はい。
その後、スタッフ通用口から入って、
はい。
マウンドの上に立ってみんなで記念撮影するツアーみたいなもんでしょ？
そうなノリですね。ただ本当は、
はい。
コートの入り口までなんですけど、
はい。
芝生の中には入ったら開きませんって言われてたんですけど、
はいはい、
ちょっと出てやりました
うわーちょけたな。
ちょっとやりちょっとだけ出てやりました。目を盗んで、
うわーちょけおったでこれ、過去のミスターこれ
やっちゃったね。
やってしまいましたね。
なんかね、そこでね屁こいてやりましたよ私
うわ最低ですねあなた。
出ちゃったんですもん、仕方ないでしょ。
いやまあ確かに生理現象はしょうがないですけれども、これも現地のグラウンドキーパーがこの事実知ったらもう激高するでしょうね。
いやー僕がねちょっとした有名人だったら今この放送の後に大ニュースになってますよ。
うわ確かにほんまや、
ヤフーニュースになってますよ本当に。
ミスターロングヘッドが番組で過去の悪事を暴露自白、これはアビル優以来の、
アビル優以来の大、
アビル優以来の衝撃じゃないですか、
はいはいはいはい、
これはなるほど。皆さんぜひどうもこれウィンブルドン事務局にはぜひ内緒でお願いをいたします。最悪この番組がイギリスでは聞けないことになってしまう可能性もあります。
そうですね、そうですね、
はい、
はい、
でまあロンドンオリンピックが終われば、
うん、
夏の高校野球が開幕ということで、
はい、
もう6、7、8月忙しいよミスター。僕
忙しいですすいませんちょっと確認なんですけども、はい、
確認どうぞ。はい、
また行かれるということで間違いないでしょうか。
今年は開会式に行きたいと思っています。
うわー、選手宣誓を聞こうと思うんですね。
はい、開会式から行ってやろうと思っています。
行ってやろうと思っている。
はい、
ちなみに、
はい、
夏の甲子園ってのは何チームぐらい出るんですか。
今年は49かな。
49?
おそらくその通常通りの開催ですから49ですね。東京と北海道がそれぞれ東西と南北で2校出ますんで、はい、
じゃあ佐藤さん、
ええ、
甲子園クイズ一問出させていただいていいですか。
は
い、
あ、何ですか急に。よういいですねミスター偉い。
いや急に思いついたんで。
はい、甲子園クイズ、
はい、
はい、どうぞ。
甲子園、夏の甲子園49チーム出場ということですが、
はい、はいはい、
一体何試合行われるでしょう。
試合数、
はい、
いやだからトーナメントやから単純に半分半分に減っていくねんけど、あでもせやねんな、なんか1回戦不戦勝2回戦シードみたいなのもあるから。
5秒前。
4321。35試合。
不正解です。
35試合違う。
少ないですよ。
少ないんですか。
はい、
35試合より。
これね、佐藤さんね、実はね、
そんなにやってる、はい、
数学の、問題だと思わせて、 はい、実はこれ国語の問題なんですね。考え方は
数学の問題と思わせて国語の問題、はい、いや数学でしょこれは。
いやいや佐藤さん、佐藤さんいいですか、はい、49チームいます。
そうですよ、
はい、優勝するのは何チームですか。
優勝するのは1チームです。
1チームですよね。
それはそうですよ。
ということは、はい、1チームだけ負けないんですよ。
そうですね、
はい
はい、
ということは、うん、残り48チームは負けるってことなんですよね。
そうですよ、
はいはい、じゃあ48チーム負けようと思ったら何試合必要ですか。
え、だから35試合ちゃうんすか。
48チーム負けようと思ったら48試合いるでしょ。
え、そうなんか。
そりゃそうですよ。だって49チームのうち48チームが負けないといけないんですよ絶対に。
そうかそうか、そうです、例えばほんなら4校でトーナメント戦やったら、
はい、3チームです。
あ、3試合や。
これ100チームだと99試合なんです。必ず。
わあ、ほんまや。
トーナメント戦っていうのは1少ない数試合が行われるんです。
これは、え、絶対
絶対です。あの3位決定戦があるときはちょうどチーム数になりますけど。
ああなるほどなるほど。うわあ、
残り1チームを残して残り全チームが負けるための試合数が必要なわけですから。
はい、
1チーム少ない数が試合数ということなんですね。
うわあ、びっくりした。ってことは今年は僕今までにない形のカウントができるわけですよ。見に行った試合数。
そうですか。
今年は49代表校が出ますから、
はい、
48試合のうち俺今年何試合見に行ったでっていう話ができるわけですよね。
そういうことなんですね。
おい、みんな賢くなったんちゃうん今ので。おい、賢くなったやろお前ら。これ
賢くなったねみんな。
いや、これは感謝してくれよこの番組に。いや、知らんかった人絶対おるはずやわ。
これついついね、1試合目が半分でとか考えるでしょ。違うんですよ。
そうなんですよ。でもう途中で考えるのがもうバカらしくなって35っていう数字を言うてしまいました、はい、
これね、あの変な話、はい、何回戦全部あのシードにしたとしても、
はいはい、
48試合組まれるようになってるんですよ。
そうかそうか、
はい
はい、甲子園なんか特にね、必ず、一組一枠はあの1回戦の勝者と2回戦のシードが戦うなんていう、
はい、あります、ね、
ちょっと変則的な組み合わせもありますけれども、うん、ああ必ず、出場チームより1少ない試合数が行われると、
はい、そうなんですね。
はあ、なるほどね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
非常にあの有益なことを聞いたな、
はい、
これは今年2012年後半これ上がりめちゃうか俺。
そんなにですか。
これ下旬ええぞもしかしたらこれ今年。
い
や、
そう言っていただけると幸いです。
はい、
はい、
というわけでぼちぼち本編の方に入りたいと思います。今回の本編もですね、大変有意義で中身の詰まったお話ができるかと思っておりますので、ぜひぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。
はい、
というわけで楽しい楽しい NHK 第79回放送始まります。どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、 彼氏彼女を募集中だとおっしゃられる方々がいますが、まあ、それに応募して当選した暁には何があるのかと、応募者には得があるのかと、それを明確にしないあたりですね、それはもう立派なこう詐欺行為に当たるのではないかと僕は考えるわけです。またね、逆に募集をした側の方たちはね、応募をねしたことがあるのかと。
オワコン再生会議。
さあ、このコーナーでは、昔景気が良かった、羽振りが良かった業界なんですが、今となっては社用産業、人気に陰りが出てしまって、もう誰からも見向きもされなくなったような産業やコンテンツに目を向けて、どのようにすればあの輝かしい時代が戻ってくるだろうみたいなことをね、我々二人が何の責任感もないままに、いろいろ適当なことを言いまして、テコ入れをする案を出そうじゃないかというコーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでこのコーナー第2回目なんですけれども、ミスター、
はい、はいはい、
前回取り上げました大相撲がね、
はい、
この間夏場所が終わりまして、
終わりましたね。
まあ蓋を開けてみれば大波乱と言いますか、
そうですね、
初代と言いますか、モンゴル人力士としては先駆けとなった極天鵬が、
はい、
なんか21年目にして初優勝、
はい、
史上最多、7大関みたいなのは何やったんやみたいなね、初日から白鵬にも土がつくみたいな感じで、
はいはいはいはい、
非常に話題になりまして、
いやでも大波乱が起こる場所っていうのはやっぱり楽しいですよね、はい、
そうですね、非常に注目も集まりましたし、
うん、
であの極天鵬関はあのモンゴル出身ということなんですけれども、
はい、
どうやらあもうすでに日本に帰化されているらしくて、
そうですね、帰化してるみたいですね、
またこれ久しぶりの日本人力士の優勝ということで、うん、はい、大変おめでたいことでございます ね、
そうですね、はい、
今後も大相撲ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
離れ駒理事長にもですねぜひ77回放送の我々のオワコン再生会聞いていただいて、
そうですね、
どんどん大相撲発展に我々にも寄与したいと思っておりますよ、はい、ということで今回もオワコンをですね、我々で見事よみがえらせようじゃないかというテーマを持ってまいりました。はい、はい、今回取り上げるテーマはこちらです。日本プロ野球、はい、というわけでございまして、
終わってますね、
まあまあ、もう終わっちゃってるよね、
終わってますね、
いやまあこの番組でもまあ折に触れ取り上げているテーマではございます、
はい、
日本プロ野球、
うん、
結構な割合でこの番組で喋ってると思う、
喋ってますね、喋ってます、
一つのコンテンツファクターとしては
なんだかんだで一番話題としては多いんじゃないですかね、
ですよね、ミスターがいろんな問題作ってきてくれたりだとか、
はいはい
は
い、
まあ去年に関しては斉藤由貴ボロクソに言ったりだとか、はい、言ってましたけれども、あんなに時間をかけて喋ったにもかかわらず、この件に関してリスナーからの帰りが全くないと、
そうですね、
これはオワコンであると、
うん、
もうまさにこう言えるわけでございます。
そうですね。
というわけで、まあ、軽く日本プロ野球のですね、大まかな説明をさせていただきたいと思います。
はい。
日本プロ野球がオワコンになる経緯ですね、こちらでございます。1936年より始まった日本のプロ野球制度、76年間日本人の娯楽であり続けるこのスポーツも今や人気は低迷の一途でございます。多チャンネル時代とはいえ地上波の放送試合数は激減、そして放送時間の短縮も近年では延長放送がないというね、
はい、
あの読売テレビ、日本テレビでも巨人戦の延長放送がないという事態になっております。はい、はい、そして、まあ、J リーグやあー海外のサッカーですね、
はい、
欧州サッカーの人気による、まあ、視聴者の二分化とでも言うんでしょうか、
うん、
野球を見るという世代がどんどん減っていっている、そして止まらないスター選手の、メジャーリーグへの海外流出、
はい
はい、そして昨年から導入されました統一球導入によるホームランの激減、
うん、
などなど、もう近年の歯止めの効かない凋落っぷりはまさに異常、
はい、
ということで今日はミスターと一緒にですね、
うん、
もうわしらプロ野球好きなんじゃと、
うん、
もうなんとかしてあの頃の時代を取り戻すにはどうしたらええんかのという話をですね、
はい、
もうしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでまずはですねこちらで用意をいたしました資料といいますか、いかにね日本プロ野球がイケイケだったのかという資料をこちらで発表させていただきたいと思います。
毎回毎回いいですね。
さあ、やはりですね、はい、この日本プロ野球一番感染者が多いのはテレビ観戦だと思いますね。
はい、
はい、というわけで歴代のテレビ地上波最高視聴率というのをウィキペディアで調べてまいりました。
はいはい
はい、公式戦いわゆるペナントレースですね、はいはい、こちらでの最高視聴率が1994年の10月8日、
うん、
はい、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのこれいわゆる 10.8 決戦と言われる、
はい、
試合だったようでして、こちら関東地区では 48.8%、
お
ー、はい、関西地区では 40.3%、
うん、
そして中日ドラゴンズのお膝元名古屋地区では 54% という とんでもない数字を、これ野球の中継ですよ皆さん。
そうですね、
日本シリーズでもないただのペナントレース、まあ大事な試合ではあったんでしょうけれども、
はい、
そしてそしてカレンダーを一気に巻き戻します、
うん、
歴代第2位の視聴率1977年、
ほう、
これ僕が生まれる前です。
はい
はい、ミスターは生まれる？
生まれてます、2歳ですね。
ミスターが2歳。
はい。
はい、こちらの8月31日。
はい。
読売ジャイアンツ対太陽ホエールズ。うん、もう今の横浜ですね。
はい。
はい。この時、読売の王貞治が、メジャーのハンク・アーロンに並ぶ755号本塁打を打った。
ああ、なるほど。
試合でございます、記念すべき、
うん。
はい。こちらが関東地区 42.1%。
ほう。
はい、ということで少なくとも77年から94年の間、
はい、
17年間はもう折に触れてお化け的な数字を叩き出すコンテンツだったということですね。
そうですね、
はい、特に関西地区の視聴率では85年10月16日、
はい、
阪神21年ぶりのリーグ優勝が関西地区 56.7% 瞬間最高 74.6% と、まあ、やっぱ関西の人間で頭がちょっとおかしいんでしょうね。
そうですね、おかしいんでしょうね。
いわゆる M1 グランプリなんかでも、
はい、
関西地区だけ、
はいはい、
やっぱ視聴率異常に抜きん出てたらしいですから。
M1 の時には街に人がちょっと少なくなったって話も聞きましたよ。
もう銭湯ガラガラみたいな、
ね、
ちょっと昔の例えを出すならば。
はい、
まさに君の名は現象みたいなもんですから。
そうですね、 そうですね、
はい、というぐらい、まあ、やっぱりね今では考えられない。今なんかだって 15% いかないでしょ。
ひどいもんですね。
ひどいもんですよ。そしてそして、
はいはい、
やはり野球を語る上で、欠かせない歴代のスター選手ですね、
はい、
まあ、今でしたら何ですか、もうメジャーのイチローとかダルビッシュ、
はい、
もう日本でプレーする姿が見れないわけですから。
そうですね、
はい、全盛期を日本で過ごして今やレジェンドとなっていった選手たち、ピッチャーで言いますと金田正一。
金田さん、
なんと実働19年で400勝。
ねえ、名球会2回入ってますからね。
そういうことです。200勝で名球会入れるわけですから。
そうなんですよ。
切符2枚買うてるわけですから、この方は、
はいはい、
素晴らしいですよ。こんなもんはっきり言うてメジャーでもないような記録です、400勝なんて。
もうなんて言ったって金田さんはあのダブルヘッダーを両方完投するようなピッチャーでしたからね。
1日2試合を完投、
はい、
いや化け物ですよ、
化け物ですよ。
はい、そして化け物といえば忘れてはならない稲尾和久。
神様、仏様、稲尾様。
そうですね、ここ何年、数年前にちょっとお亡くなりになられましたけれども、はい、彼の稲尾投手のすごいところはですね、1958年の日本シリーズ抜きには語れない、
はい、
西鉄が3連敗の後に4連勝しまして日本シリーズ優勝、はい、日本一になったんですけれども、
はい、
この日本シリーズでなんと稲尾は実に7試合中6試合に登板、
はい、
第3戦以降は5連投うち5試合に先発し4完投、
はい、
というですね、もうやはり金田に並ぶぐらいの化け物ですね。
もう稲尾がおればもうこと足りるやんってことですから。
そういうことですね、
はい、
もう稲尾だけで年間シーズンも優勝できるんじゃねえかっていうぐらいの、もう8面6匹の大活躍。そして次は野手でございます、
はい、
日本プロ野球唯一3000本超のヒットを打ち、
うん、
実働22年で生涯打率は3割1分9厘という、
うん、
もうとんでもない数字を残しております張本勲。
張本さんですね、
はい、まあ、一郎がね日米で通算3000行きましたけれども、
はい、
はい、もう一郎の前は張本勲しかいなかったという、はい、
うん、
はい、そしてやはり忘れてはならない王貞治、長嶋茂雄、
はい、
世界の本塁打王と、もうもはや日本プロ野球の象徴ですからね。
そうですね、
この二人抜きには日本プロ野球は語れない、
はい、
そしてバッターでやはり忘れてはいけないのが、元、もう現在名球会にも入られてますけれども、元横浜ベイスターズの駒田徳弘選手でございます、
はい、
やはり観客からのヤジに対する罵倒返しというね、
はい、
もうこれはやはりあのスタジアム球場に見に行った人にだけのファンサービスということで、球界への貢献度は計り知れない
駒
田選手でございます。
そうですね、
はい、 というですね、
はい、
まあ、歴代のスター選手も擁してたわけですけれども、
はい、
もう今ではもう彼らのプレーも見れないですから、
そうですね、
駒田選手のファンとの口喧嘩も見れないわけですから、
私もヤジ飛ばしました、はい、駒田にね。
あ、そうですか。喧嘩にはなったんですか？
なってないです、なってないです。
あ、喧嘩にはなってない。
はい。
はい、ということで、
はい、
日本プロ野球の人気復活するためにはどうしたらいいのかというのを今から話し合っていきたいと思います。はい、行きましょう。どうでしょうね。やっぱり現在実施されている対策としましては、うん、今年からセリーグの予告先発がね、
はい、
導入されまして、
はい、
まあ明日誰が投げるのかっていうのが分かることによって、はい、まあ観客増員が見込めるんじゃないかということですけれども、まあこれ逆を言うとやっぱり見に来る人が絞られるんじゃないかと。
確かにこの間ですね、
はい、
私のつい近所にありますマツダスタジアムで、予告先発斉藤佑樹というのがあったんですね。
おお、そうですか。はい。
はい。でもその日はやっぱりね、あれ今日球場の周り人が多いなと僕思ってたんです、当日。
はい。
今日はなんでこんなに多いんやろうと思ってたら、
うん、
家に帰ってテレビつけたら斉藤佑樹だったと。
なるほどなるほど。
やっぱその効果がないわけではないんですけども、必然的にそこにはスター選手の存在っていうのがもう不可欠になりますよね。
そうですよね。
お前誰やねんってやつを先発予告されても、
そうなんですよ。
ええー、
いやそこなんですよね、やっぱ一番の問題は。
そうですね。
やっぱり長所もあれば短所もあるということで、うん、はい、これもやっぱりちょっと考える部分もあるのかなということ で、
まずございます。ちょっとこれに関してにちょっと1点だけあるのはですね、
お、はいはい、どうぞどうぞ。
その試合の、
1
個前の試合でですね、
うん、
カープはカープの斉藤佑樹が先発したんですね。
おお、なるほど、言うてましたねミスター、
はい、
去年も広島にも実は斉藤佑樹がいてるというお話、はい、はいはいはい、
なぜ投げ合わせなかったのかとい
やこれはね、いやこれはぜひ栗山監督と野村監督、
はい、うん、
これ前日に電話をしてでもね、
はい、
これぜひすり合わせるべきでしたよ。い
やもうそんなん絶対ニュースの一面やし、そのテレビにしてもね、今日は斉藤佑樹同士が投げ合いましたと、
はい、はいはい、
絶対なるじゃないですか。
うわー、これはもったいないことしたね。これ
もうそうそう機会ないですよ。
いやそうですよ、もう言ってる間にね、やっぱり交流戦もやっぱり1ヶ月ぐらいで終わってしまいますから。
そうなんですよね、もうバカなことしてるなと思いましたね。
いや本当に来年の交流戦か、もしくは日本シリーズで広島日ハムが実現するのかいうことですから。
そうですね、
はい、なるほどね。その辺もうまいこと作ったらええのにな
という、そうです、そうですね、
はい。あと今マクドナルドがね、去年一昨年ぐらいから、
はいはい、
ビッグマックツインアーチキャンペーンというのをやってまして、
やってますね、
これは東京ドームでの、巨人戦限定なんですけれども、うん、両チームからホームランが出れば、はい、翌日マクドナルドのすごくバリューセットが買えるというか、
はい、
なんかビッグマックとポテトとジュースとナゲットがついて650円でしたかね。
は
あ、非常にお値打ちな商品が買えるという。
そうですね。
まあでもこれもね、さっきも言いましたけど、統一球の導入でホームランが減っている。
そうですね。
じゃあ出にくい。ほんでまた明日はマクドナルドのビッグマックセット安くなるかなっていう期待が、
はい、
観客増員や視聴率上昇につながるかといえば、僕はこれはちょっと疑問を投げかけざるを得ないというか、おまけみたいなもんですからね。
おまけですね、本当に。
はい。特に球場に応援に行く巨人ファンで、
ええ、
明日ビッグマック食いたいから頑張ってくれっていうファンいないと思います。
いないですね。
はい。
はい。
そして、今年から球界に、参戦しております、横浜 DeNA ベイスターズ。
はい。
今年のゴールデンウィークにえらい話題を呼ぶチケットが。
やりましたね。
ありまして、内野席の一部のチケットをですね、負けた試合ならば、最大全額、
はい、
勝った試合でも最大半額、
うん、
満足度に応じていいねで返金しますよという、
はい
はい、これはね、はっきり言うて大コケでしょ。これ
大コケでしょうね。
まあだから言うたら、
はい、
最大でも2000円ぐらい払ってプロ野球の試合が見れるだけの券ですから、これ
は、はいはい、
負けた試合やったらタダで見せてるようなもんですからね。
そうですね。
これをね、やっぱり返金額を観客に決めさせるというのはね、 これ非常に自由度が高いようであって商売としては失敗してると思うんですよね。
あの話題性には確かになりましたけども、
はい、
あとまあ折しもそのベイスターズが弱いというのもあるかもしれませんが、
うん、
あの勝った試合でもその満額、はい、要するに半額ですね、
はい、
あの戻してくれっていう人が結構いたという話ですから。
そうなんですよ、勝った試合で例えば50人おったら、うん、勝ってんのに48人が払い戻ししてくれって並ぶのはやっぱり異常でしょ、はい、
そうですね、
はい、
もう
でこれでね、僕聞いてるあのラジオで伊集院光さんがすごくいい提言をしたなと思うんですけど、
ほうほうほう、
あの見に行った試合その日の試合で返金するんじゃなくて、
はい、
例えば5枚綴りの切符にするとかっていう話をされてたんですね、
うんうんうんうん、
でこの5枚綴りのチケットっていうのは勝った試合の日はそのチケット切らしてもらいますと、
はいはい、
だけれども負けた試合の時は切符はいただきません、また球場に持ってきてください、
うん、
5枚から1枚も減らなければ、あの言うたらそのチケットで5回の勝ち試合が見れるチケットという、
あそう、勝てるまで使えるものですもんね、
そういうことなんですよ、
はあはあはあ、
っていう提案をされてて、あ素晴らしいなと思いまして、あ
それ面白い、
いやはっきり言うてDeNA のこの返金チケットの僕2兆倍ええ案やな思いましたね。
いやあの球場に来ればですよ、
はい、
チケット代が仮に徴収できないだとしてもですね、
はい、
やれジュース飲むだとかビールの1杯ぐらい飲みますよ、
はい、
その後々のプラスのために働けるそのマイナスですもんね、損して得取れじゃないですけども。
そうなんですよ、これはねもう先行投資といいますか、いかにお客さんに球場に足を運んでもらうか、
うん、
っていうことですから。
あそれいい、それすごくいいですね。
これいいですよね。
いいですね。
いやもうはっきり言って今 DNA 経営ガタガタですから。
そうですね。
ね、経営という名のコンプ価値が揃わなくなっちゃったから、
はい、
もう DNA も大変ですからね。
そうですね、
ぜひ頑張っていただき、
はい、
はい、ということで今先ほどミスターが言及された、
うん、
まあ、ビールが売れる、ジュースが売れるっていう話なんですけれども、うん、
はい、
やっぱりこれがね、やっぱり統一球の導入というのが非常にネックになってるんじゃないかなと思うんです。
ほう。
この統一球が入るホームランが実際データとして激減しています、
はい、
ホームランが減るとね、やっぱり僕ビールの売り上げ下がると思うんですよ。
いやあのね、
はい、
やっぱパチンコじゃないですけど、
ええ、
勝てばちょっと大盤振る舞いには当然なるんですよね。
そらね、特にひいきのチームがホームラン打てば、はい、
で根っからのその球団のファンだとしてですね、まあ、
はい、
上司とか、
はい、
そういうのと会社ぐるみで行ったとした時ですね、おお今日はもう勝ち試合じゃお前ら飲め飲めと、
うんうんうん、
いう人だって絶対いるはずなんですよ。
いや いる人いますよ絶対に、でねこれに関して僕ちょっと提言したいのが、
はい、
あのこの負の連鎖をねなんとか断ち切らなければならないということで、
はい、
統一球でホームランが出るというのを、
はい、
これは尋常ならざることであると、
うん、
こんなにすごい瞬間に立ち会えた皆さんすごいことですよぐらいの値打ちに持っていきたいんですとりあえず、
はいはい
はいはい、でこの尋常ならざることが起こったことによってテレビで、まあ7時から9時台ですよ、
はい、
19時から21時台のテレビでおっおっぱいの映像が流れるのを解禁してもいいんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、
はい。これはね、視聴率、うなぎ登りですよ。
いや、うなぎ登りですよ。
はい。もちろんこの野球ファンは、今まで以上に見入りますし、
はい、
野球が好きではないけれども、テレビでおっぱいを見れることに対して価値観を見出せる人間っていうのは、やっぱり泣いたつけときますから。
そうですね。
はい。ここの層がね、やっぱりチャンネルを合わせるっていうのは非常に大きいことだと思います。
なるほど、なるほど。
はい。そして、野球に興味のない人間が、おっぱい目当てだけに、テレビをつけている、
はい、
そこからいかに野球に引きずり込むかっていうので僕考えたんですけど、
はい、
思いっきり引っ張った打球のホームランと、
はい、
センター方向へのホームランでは、
はい、
テレビにおっぱいが映る時間が大幅に変わるっていう、この制度どうでしょう？
そうですね、そうなるとですね、
はい、
私球場に行かずにみんなテレビの方見ると思うんですよね。
いや球場でも出しましょうこれは。じゃあ
球場でも出しますか。
球場でも出しましょうこれは。
あのスクリーンに、
スクリーンに出していいと思います。ほんでスクリーンにだからね、球場の入り口でメガネを配るんですよ。
はいはい。
で でですよ。
はい、はい、はい。
ホームランが出たと。
はい。
ほんなら、バックスクリーンのモニターに、はい、バックスクリーンモニターの上の赤色ランプがこう点灯するわけです。
はい、はい、はい。
パトランプが、はい、くるくる赤く回ってる間、そのメガネをかけて、うん、バックスクリーンの映像を見れば、おっぱいが映っていると。
しかも 3D がいいですね。
3D いいですね。いいじゃないですか。
あ、それいいですね。18歳以下にはメガネ配らなかったらいいんですからね。
いや、もちろんそうですよ。で、おい、引っ張ったから15秒しか映らへんやんけっていうことになるわけです。となれば、じゃあなんでセンター方向へは1分も映るんだろう。実はセンター方向へ映る、流す方向へ高い飛距離のあの打球を打つのは難しいことなんだよっていうことで、野球に興味のない人間も野球の知識が身につくわけですよ。
なるほど、なるほど。
これどうでしょう。統一球でホームランが出ればテレビにおっぱいが出るっていう ね
佐藤さん、
はい、
エロスってのはね、
はい、
いつの時代だってお金になるんですよ。
そうなんですよ、これはね、エロスが経済を引っ張ってきたと言っても過言ではないですからね。
はいはいはい、
人類の有史以来。はい。
じゃあ、私もちょっと統一球に関してちょっと一過言よろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞ。
ですね、
ぜひ聞きたい。
まあ、ここ数年ですね。
はい。
球場がどんどん大きくなっている傾向にあるんですね。それは当然ホームランの数が多いからということで。
はいはい、なるほど。
両翼今100メートル切ってるところは本当に2つぐらいしかないはずなんですよ。2つ3つか。
神宮とかですかね。
そうですね。
はい、ちょっとこじんまりとした球場、はい、
かつてはね、はい、広島市民球場も、98メートルしかなかったんですけども、
はいはい、
今は100メートルをで、さらにフェンスが高いと、
はい、
いうことでこう、ホームランが入りにくい球場にしているところにですね、
うん、
この統一球の導入、
飛ばないボール、はいはい、
私ね、統一球の改正が行われないのであれば、
はい、
私はラッキーゾーンを復活させたらいいんじゃないかと思うんですよね。
ああ、懐かしい言葉、ラッキーゾーン。
はい。
僕が野球見るようになってからは、甲子園でもラッキーゾーンはもうなかったですからね。
あ、そうですか。もうない時代ですか、はい、佐藤さんは。
僕知らないんですよ。だからラッキーゾーンっていうのがいまいち。
あれですよ。阪神のね、はい、なんとかっていう選手はね、ラッキーゾーンに落ちちゃったんですから、ホームランを追いかけて。フェンス登って。
ホームラン性の打球を、
はい、
取ろうとして。
フェンスに登って、キャッチして、そのまま、ホームラン、ホームインしましたからね。
あー、ラッキーゾーンに落ちたから、それはホームラン。
はい、ホームランですね。
あー、なるほどね。
いやー、だってラッキーゾーンがなくなったっていうのもね、結局やっぱホームランが出すぎるっていうことからだったんでしょうから。
はい、あー、なるほど、なるほど。
今更球場建て替えるっていうのはもう無理、土台無理ですからね。
はいはい。
ちょっとやっぱラッキーゾーンの再導入は僕はありだと思うんですよね。
うんうん、なるほどなるほど。
はい。
まあ野球版みたいな発想でね。
そうですね。
その都度その都度できる回収をしたらええとは思うんですよね。
もうそもそもラッキーゾーンってなんやねんって話ですけど、ね、
もう確かに。ラッキーってあったらあかんやん。真剣勝負やのにっていうね。
もうほぼまぐれって言ってるのと一緒ですからね。
というわけで僕はやっぱり球場にももっと工夫がいるんじゃないかなと思うんです。
はいはいはい、
はい。例えば広島のマツダズームズームスタジアムでは、
うん、
ね、バーベキューができる観客席であったりだとか、はい、掘りごたつの席とか、があると、
はい。ありますね。
結構やっぱりこういう進んでる球場っていうのはやっぱり最近建てられた球場に限定されるんですよね。
はい、そうですね。
はい。で、もっとできるはず、球場の改修と新サービスということで、僕考えてきたんですけれども、
はい。
例えば、水族館のようにグランドの下をガラス張りの通路にするとか、
はあ、
はい、例えばそのピッチャーからキャッチャーまでのいわゆる 18. 点何メートルですか、
はい、
あそこをガラス張りにすることによって、うん、下から振りかぶったピッチャーの表情が見れるとかね、
はあ、
はい、
それは強化ガラスですか。
もちろん強化ガラスです。
それちょっと跳ねすぎませんか。
ああ、なるほどね、
うん、
まあだからそこはラッキーゾーンと名付けましょう。ね。
ラッキー水槽があるわけですね。
ええー。そこにセンター返しといいますか、
はい、
基本に忠実なバッティング、叩きつけるバッティングをしたら、
はい、
センター前ヒットになる確率は跳ね上がるみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。あとダグアウト。
はい。
いわゆるベンチの一部を改修工事して、うん、マジックミラーで覆って、
うん、
中から観客4人ぐらいは、はい、その後ろに陣取ってですね、
はい、
マジックミラー越しにベンチの様子が見れる観客席、
はあはあはあ、
これはなかなかやっぱり 試合前とかにベンチに入るツアーなんかありますけれども、うん、はい、試合中のベンチに入るってこれはないですから
ね。ないですね。
はい。
あれなんですよ、広島にはね、今ね、
はい、
砂かぶり席っていうのがありまして、
ほうほう、
ベンチがちょっとせり出してるんですけど、
はい、そうですね、
そのサイドが実は観客席になってるんですね、今。
え、ベンチの真横？
はい、真横です。
うわ、すごい。
だから、
はい、
選手と同じ目線でグラウンドが見れるんですよ、今。
いや、そうですね。いや、確かに、大体球場のベンチっていうのは、
はい、
観客席よりもせり出していて、
はい、
ベンチの真後ろから客席の最前列みたいな感覚ですから、
はい、
あ、ほんならベンチの最前列のヘリと、
はい、
観客席の最前列のヘリが一緒いうことですか、広島は。
そうなんです、今。
すごいな、広島。
こう、一番最前列でこうやって座ってると、もう、ベンチと横並びなですからね、完全に。もう、ちょっとした私は、ベンチ今温めてますよぐらいの気分にはなれますからね。
頑張ってるなぁ、松田ズームズームスタジアム。
そこは一度必見ですね、本当に。
いや、もう、だってほんなら、一回球場行くだけでも何種類も選べるわけじゃないですか。
そうです、そうです、
本当に。座る席を。
だからね、チケット取るの逆に大変なんですよ、ね、どこ取ろうかって。
ああ、なるほどね。決めて、ほんでまた競争倍率の高い席もあるからみたいな。
そうです。
ああ、なるほど、なるほど。あとね、僕最後これね、観客席なんですけど、
はい、
リリーフカーシートっていうのを作ったらどうかと。
ほうほう。
いわゆるリリーフカー、中継ぎ投手ですとか抑えの投手が、マウンドに来るときに乗ってくる車ありますよね、
はい、
あれだいたい出てくるのが球場の、右翼左翼の切れ目のところから車に乗ってくるんですけれども、
はいはい
はい、ここにお客さんはリリーフカーに乗って待機をしてもらいます。
はい
はい、でもちろん球場の中試合の様子が見れるように、
はい、
右翼左翼の切れ目 の, そのリリーフカーがスタンバイしてるところの前のドアは、金網とかにして、
はいはい、
球場内が見れるように
するようになってる、はい
はい、そして中継ぎそして抑え投入の時にはそのリリーフカーをなんとそのファンが運転して憧れの選手をマウンドに届けられるというね、
はいはい、
これどうでしょう。これ6500円、
安いですね。
これ6500円で売ったらもう飛ぶように売れますよ。
いや売れますよ。砂かぶり席より安いんでしょ。行きます行きます、そんなもん。
え、砂かぶり席ってそんな高いの？
8000円、一番いいとこで8000円しますね。
そんなするんや。
はい、
もうまさに大相撲の末席というか。
いや、ほんと完全に末席ですね。
ねえ、最前列の席みたいな。
安いとこで6000円とかですけどもね、砂かぶり。
ああ、なるほど。というのがね、僕のやっぱり球場改修に関しての提言ですね。
あ、そうですね、いいですね、
はい、
いいと思います、いいと思います。
あとはそうですね、やっぱりペナントレース、
はい、
年間のね、やっぱり毎年ね、飽きもせずやっているプロ野球評論家たちの、うん、くだにもつかんようなこのなんと言いますか、くだらない、順位予想、
はい、
ありますよね、
はい、
順位予想ができてしまうということはやっぱ花から戦力差というのが歴然としているということなんですよね、
はい、
というのはどういうことかというとファンでも想像がつくある程度の順位固定化を招いてしまうと、
はい
はい、もう過去4年間ここ4年でいうと横浜なんかはセリーグ最下位、
うん、
もう指定席のようになってますから、
はい、
ということで僕考えたのが、
うん、
ハンデキャップ制度の導入というのはいかがでしょう。
ほう、
はい、各リーグの前年度下位2チームはシーズン開始前に5勝刻みで最大15勝を購入することができるという。はい。
ややこしな。
はい。で、この5勝というのは、各チームに1勝ずつしたという計算を取ります。はい。例えば横浜やったら、他の5チームにそれぞれ1勝ずつしましたよということですね。
はい。
はい。だから最大15勝取れば、各チームに3勝シーズンで取りましたという。
はい。
はい、そしてこれは購入ですから、
はい、
購入するための対価というのが必要なんですね、
はい、
はい、監督の寿命か選手の年俸、
はい、
年俸に関してはコーチ監督も含むという、
はいはい
はい、でまあ、この監督の寿命なんですけれども監督の寿命というのはこれ契約年数とかではなくて、うん、マジで監督個人の伝授の意味での寿命から引きます。
あ、
医学的に徹底的に検査をして今の状態ならばあと何年いきますねっていうのを算出してですね、
はい、
例えば5勝購入したら、
うん、
監督の寿命を医学的に1年削ってもらいます。
ああ、なるほどなるほど。
おそらく1年見立てより1年早く血管が詰まるような高脂肪の食事を年間取ってもらったりだとか。
あ、
はい。
それあれじゃないですかね、
はい。
どっかからちょっとリュークっていう人を探してきてですね。
はい。
人間おもろっていう人を探してきていただいて、
どうにかしていただいて。羽の生えた。
羽の生えた黒い感じの。
黒ずくめの、はい、日本人でいうところの布袋寅泰さんに似た感じの方
ですかね。そうですね、
はい。
あの人をぜひとも探していただいた方が早いような気がしますね。
ああ、なるほど。はい。で、まあ、命はかけたくないと。まあ、命がけでやるべきやと思うんですけどね、僕は。
まあ、そうですね。
監督というのは、はい、それでも命をかけたくないというのであれば、選手年俸から引かせてもらいますと。
そうですね。はいはいはい。
これちょっとややこしいと言いますか、段階踏んでるんですけど、うん、5勝の場合は年俸から 20%。
はい。
10勝の場合は 45%。
うん。
15勝の場合は 75% とする。
なるほど、なるほど。
はい。で、この年俸からの差し引きっていうのは、可処分所得、いわゆる税金を納めた後ですね、
はい、
手元に残る手取りから徴収します。
わー、未然に起きる感じですね、本当に。
そうなんです。まさにポケットマネーから払わなければならない。
はい、はい、はい。
そしてチームで集まった徴収金は、5等分して、各セリーグの球団、同リーグの各球団に配分すると。
なるほど。
はい。そしてその配分、各球団は過不足なく、その球団のファンに還元しなければならない。これどうですか？
いいですね。
これいいでしょ？
これいいですね。
これはね、やっぱりファンは球場に足運びますし、それやったら。応援します。横浜に、例えば15勝横浜が取れば、
うん、
阪神ファンからすれば横浜に3勝はもう負けてんねんから、もうこれ以上負けられへんぞっていう意味も込めて、ファンの、応援にも力が入ると。
はいはい。
で、もちろん、ね、球団側は、その、徴収金からの分配金で、ファンに還元をしますから、
はい、
球場に行けば、ファンは何かしらの得点を受けられるわけです。
なるほど、なるほど。
はい。となれば、ペナントレースも非常に分からない。最後の最後まで分からなくなる。
うん、それは、どこで行使するかは、球団の自由なんですか？
いえ、一応ですね、シーズン開始前に。
開始前に、なるほど、なるほど。
はい。購入という段取りを踏まなければならない。
はい、はい、はい、はい、
はい。はい。だから15勝買えばシーズン開幕前から首位決定で15ゲーム差が最大開くわけですよ。
うんうんうん、
はい。
なるほどね。いや、いいですね。
これ僕なかなかむちゃくちゃ言われるかもしれないですけど、いい提言だと。
むちゃくちゃですけどね。
はい。はい。
はあ。まあでもね、僕もね、まあ、言うならばちょっとドラフト制度にもちょっと問題はあると思うんですよね。
ああ、ドラフト制度、はい。はい、
で、アメリカンフットボールのリーグ、アメリカのリーグ、NFL があるんですけども、
はい。
あそこはもうね、完全にウェーバー制なんですね。
完全ウェーバー制。
はい。いわゆる、
ウェーバー。
ドラフトがですね、
はい。
くじじゃなくて、
はい。
前年度の順位でも完全に指名していくんですよ。
どういうことですか？順位で？
はい。最下位から1位指名できるんです。もう獲得できるんです。
あ、なるほど。ほな、例えば、おととしでいうところの斎藤佑樹を、
はい。
指名するのは、例えば横浜が一番の権利持ってますみたいなことですか？
そうです、そうです、そうです。
ドラフトの目玉を。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
で、しかもね、
はい。
NFL はですね、
うん。
リーグ全体が、
はい。
潤わないといけないということで、
はい、はい。
ですね、確かで、ちょっと不確かな情報なんですけど、
お
売上金等々を、
うん。
全球団で分割するんですよ、あそこ確か。
何その共産主義。
だから
すごい社会主義な考え。
だから貧乏球団とかができないようにしてあるんです。
ねえ、なんじゃそれ。すごいな。貧乏球団はできないのに最下位から指名できたりするんや。
はい。はい、全部が全部じゃないです。例えば、チームのグッズとかは、
はい。
その球団に属するとかがあるかもしれない。その入場券ですよね。
ああ。なるほど、なるほど。はい。
入場券に関しては確か分配するとかがあったように記憶しております。
ああ、すごいな、それは。
やっぱりね、ある程度チームの均衡化っていうのは必要だと思うんですよね。
まあ確かにそうですね。
ただね、今強いチームからは非難は出ますけども、今、そのね、横浜だ、広島だというチームに関してはですね、はい、もう手の打ちようがないわけですよ。
まあそうですね。いや、例えばさっき言うたミスターのね、強い球団からは批判が出るでしょうけど、という言葉出ましたけど、はい、じゃあやっぱり横浜のね、経営者が巨人の経営者に言うてほしいですよね、鍋常に。ほな、一年間経営交代しようや、言うて。ね？いやいや、確かに歴史は違うかもしれんよ。うん、せやけど、俺も日本プロ野球の、プロ野球機構に入っとる、
はい、
あなたと立場は同じですと、うん、いう意味話ですから、はい、これはねやっぱりぜひともそのウェーバー制ですか、はいはい、有力な選手が目玉の選手が弱いチームに入るとその前の年の、うんはい、っていうのはいいと思いますね。
そうでしょ、そうでしょ、
はい、ほな例えばその分 FA の期間を短くするとかね、はい、
そうですね、そうですね、
今やったら10年で FA 取得ですけど、はい、はっきり言うて大卒でね、うん、FA 取った言うたらもう32ですよ、はい、まあ選手によってはあ最盛期かもしれないですけど、はい、やっぱ早い選手は早終わってしまいますからね、それより先に
ピッチャーだったらもう後の方年数の方が短いですからね。
そうなんですよ。となれば、うんまあ、ポスティングとかではなくて、うん、若いピッチャーでも20代のうちに FA でメジャーに行けるようにするとか、うん、そんなでもええと思いますね。
そうですね。
あとそういう意味で弱いチームに対して指名権を取らせるのであれば、うんはい、例えば去年の日ハムの交渉を断った菅野のような入団拒否ですか、
はい、
こういうのにペナルティーを課すべきだと僕は思いますね。
そうですね、
はい、例えばプロ入団3年後入団を拒否してからのね、
はい、
おそらく今年巨人が取るでしょう菅野、
はい、
おそらく僕は他の球団にまだ邪魔してほしいと思ってるんですけど、
なんかこの間この耳に挟みましたよ、どっかが獲得の意思を表明みたいな。
そうなんですか、
はいは
い、いやもうってほなもう12球団で指名しようそれやったら12球団で指名して、ええ、交渉権取れたらそれはおまけでいいから、
はい、
もうあとはだから一斉に2位からの指名、実質1位からの指名ですからね、はい、これは、はい、もう12球団で指名しよう。で例えば入団拒否をして、で次の年にプロ野球に入ったら、
はい、
入団後3年間の年俸は、最高1500万円に制限するとか、
はいはい
はい、でもちろん出来高払いもなし、
はい、
っていうペナルティーをつけたら、まあ、弱いチームでも、うんまあ、7年頑張ったら FA 取れるから入ろうかっていう風になって、
はい、
球界全体が活気づくような気がしますよ。
そうです、ね、
僕は
そうですね、
はい、
本当ですよ、
まあ、僕はとりあえずこちらでご用意したのはこれぐらいなんですけど。
あそうですか、そうですか、
はい、
じゃあね、
ミスター何かありますか。
まあねまあ、ミクロな目とマクロな目があると思うんですよね、
はいはい、
マクロというのはもう球プロ野球界としてどう取り組んでいくか、
はい、
でまあ、ミクロで言えば多分球団単位だと思うんですよね。
うん、なるほど。
まあ、抜本的にはチームを強くすることがやっぱりファンにつながるっていうのは大前提ですけども。
ええ。
で、私ね、一個、この間ちょっとね、宮根さんが言ってたんですけども。
宮根誠司さん。
はい。
はいはい。
プロ野球のナイターの開始時刻を、
はい。
もっと後ろにずらしたらいいと。
あー、なるほどね。
6時に、球場に行けるサラリーマンって、
うん、はい、
どんだけ裕福やねんって話なんですよ、逆に言えばね。
確かにそうですわ、もうそれは公務員くらいですよ。
そうですよ、てかもう競技定時が6時ですから、ほとんどが、
はい、でそっから残業、1時間2時間の残業は毎日当たり前みたいな方がやっぱり一般のサラリーマンですからね、はい、はい、
だからもっとね、やっぱこのフラッといける感じ、
はい、
ああ今日野球でも行こうかってその日に思えるぐらいの、うんうん、試合開始の時刻に、
はい、
本当一度ずらしてみた方がいいと思うんですよ。
いや、まさにその通りだと思いますね。
これ折しもね、これから夏になって日も長くなりますから、
はい、
1時間ぐらいずらしたところでね、そんなにナイター設備のお金もかかったりしませんよ、はい、場所によってはね。
はい、もちろんもちろんそうです。
まあドームだったら仕方ないですけど、ただ折しも今ちょっとね電力不足が騒がれていますので、1年2年の話ではないにしてもですね、ちょっと実験的にやってみるのはいいことだと思うんですよね。は
い、いや本当にいいと思います、僕それ、はい、あいいね、その時間をずらすというのは
時間をずらす、
はい、
で逆に、はい、超早朝試合とかもありだと思うんですよね。
朝5時みたいな
ちょっと5時はやりすぎです。8時とか
朝8時に
だって高校野球はだって9時ぐらいから始まるでしょ。
そうですよ、去年からは朝8時ですからね。
そうですよね、
今年も朝8時からです、高校野球。
そんなんね、
選手みんな4時に起きてるらしいですよ。
で行くじゃないですか、まあ、土日とかだったら、はい、だから
行く行く、
平日8時は確かに厳しいかもしれませんけど、
はい、
土日の朝8時ちょっと面白いじゃないですか。
確かに。でやっぱりね、みんな気づくはず、今まで休みの日土日は昼まで寝てたけど、
はい、
朝8時に野球を見に行って、うんうん、ね、2時間半ぐらいで終わったら、はい、10時半ですよ、
はい、
あ1日ってこんなに長かったんだ休日ってって思えるはず。
そうなんですよ、野球を見に行ってさらに何かができる時間が残るんですよ、
はい、そうなんですね。
で、
はい、
デーゲームやっちゃうと、 はい、終わったらもう晩飯食いに帰ろかになりますし、
そうですね、
で、土日にナイターやったとしても、はい、昼まで寝てるんですよ。
そうなんですよ、まさに。
だからね、やっぱ早朝試合とナイターの時間のをこう遅らすこと、はい、これは結構なカンフル剤になる気がしますね。
確かに、ある意味で今まで当たり前とされてきていた、うん、例えば2時プレーボール、はい、夕方6時プレーボールっていうのは、逆に言えば、ある意味不健全な時間帯での開催やったかもしれないですね。
はい、そうなんです、そうなんです。
ある意味で、
はい。何基準やねんって話なんですよ、本当に。
そうなんですよ。結局、お前らがやりたい時間、やりやすい時間にやってるだけやろっていう話なんですよ。
そうなんですよ。
誰が見に来てる思てんねんっていう話なんです
よ。で、デーゲームをね、お昼より前にやったら、お昼ご飯も食うだろうと、そこで。
いや、そうやわ。
そんな、2時とかだったら飯食ってきますよ、みんな。
はい。
誰が買うねんと。
そらそうですよ。
そうでしょ？
1000 円もするようなね。幕の内弁当、誰が買うねんと。大してうまくもないのによ、という。はい、
そういうとやっぱね、こう、日本プロ野球界全体として、はい、何かしらそのムーブメントを起こしていくっていうことも大事かなと思っております。
はい、いや、まあはっきり言うて、この放送で露呈してしまいましたね、日本プロ野球機構の経営のずさんさ。
ずさんですね。
親方日の丸体質、うん、そして既得権益の氾濫。
はい、
皆さん最後これだけ言わせてください。これだけ言うて、このコーナー締めたいと思います。もうミスターいいですかね。
はい、いいですよ。
はい。この言葉をだけ言わせていただいて、このコーナーを締めます。そして、日本プロ野球、明日から変わってくれることを祈ります。今の日本プロ野球機構は、まさに、東京電力です。次行きましょう。
パーパパパパパパパパパパ、田村正和です。ビール歴44年企画にも間違えました。麦とホップビールと間違えちゃいました。パパと呼ばないで。
あれってどうなってんの。さあ、このコーナーでは我々番組パーソナリティ2人がですね、日頃の生活の中であれってどうなってんのやろう、俺実はあんまり詳しくないねんけど、不思議やな、問題提起しまして、二人でケンケンガクガク議論をし合う。そこで答えを導くことはしませんね。ある程度の当たりをつけるとこまではいきますけれども、本当の答えを知っているのはリスナーの中にいるかもしれない。答えをぜひメール等でですね、ご教授いただけたらなという、リスナー丸投げ型討論コーナーでございます。引き続きミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回このコーナーで取り上げたいテーマはこちらでございます。歯医者、はい、歯科医でございます。
歯科医、
はい。で、まあ僕もまあ折に触れいろいろ歯医者さんのお世話になることがあるんですけれども、
はいはい、
まあ、今までずっと心の内にね秘めてたことを今日は本当に皆さんの前にこう発言したいと思います。
はい
はい、担当直入に言いますと、
はい、
いつ治療は終わるんですかという、はい、はい、これなんですよ、
うんうん、
はい、で今までも感じてたんですけれども、あえて人前で言うことはしませんでした。
はい、
今回これを言うに足る出来事があったので、ちょっと簡単にご説明したいと思うんですけれども、
はい、
この間歯医者に行きまして、まあ、ずっと虫歯の治療してたんですけれども、
はいはい、
まあ、開口一番、あれからどないですかと、
うん、
特に治療していただいた後も不便等はなく快適に過ごしてます。ああ、なるほどね、はいはい。で、まあ、口の中を見られた、
はい、
で、僕が思いついたように、あ、先生そういえば僕都度糸用事で歯の間を掃除してるんですけれども、
はい、うんうん、
どうやら治療していただいた歯の部分が場所によっては糸用事が全く入らない、
はい、
箇所があるんですね、
うんうんうん、
これってどうしたらいいんですかねということを言われて、ああなるほどねと、まあ入るとこまででいいからそれだけでいいですよと、糸用事が入らないということは食べ物も入らないですから、まあ糸用事入らないんであれば、あ、まあ最初の、入り口のとこだけは入りやすいようにちょっと歯じゃあ削っときますね。で、まあ糸用事の掃除の仕方を説明されて、
はい、
じゃあ今日の治療はこれで終わりですと言われたんですね。 はい。で、それまではずっと虫歯の治療をしてたんですよ、前回まで。
はいはい。
はい。で、まあ、お会計やなと。で、まあ、受付の方に、佐藤さんと、今日の治療費なんぼになります。はい。次の予約なんですけど、って言われて、まだ治療あるんですかって聞いたんです。
はい。
はい。いや、もちろん僕からすれば、これは本当に正当な理由があっての、質問であって、今日虫歯の治療してないですから、
はい。
はい。次の予約なんですけど、言われても、治療の必要性を感じないわけですよね。
はいはい。
はい。ほんで、まだ治療あるんですかと。僕今日糸用事のレッスン受けただけですけど。ああ、はい。じゃあまあ確認取っておきますね。じゃあ6月の、初旬に一応予約取っておきますんで。まあ僕これ行くつもりないんですけどね、この予約は。はい。あのね、歯医者の治療っていつ完治したことになるのかっていうのがすごく不思議で。
はい、はい、
はい。はい。で、なんやったら予約が2週間先で取られたんですよ。
はい。
月堂で開業してる歯医者で、週6、うん、週6で勤務してる歯医者で、
うん、
次の予約は2週間先やったら、
はい、
患者の新規取るのを考えるとか、
はい、
他の患者をよそに回すとか考えた方がええんちゃうかと。
はいはいはい。
変な言い方ですけど、調子良かったら2週間で虫歯できると思うんですね、僕。
うん。
となればもうまさにこれは、患者というのは金を生み出すだけの永久期間といいますか。
そうですね。
ですよね。いや、歯医者って儲かってしゃあないんやろな、思って。
もう僕も、一時、ちょっと虫歯とか歯槽膿漏があったので、
はい、はいはい。
通ってたんですね。
はい。
で、とりあえず、まあ、虫歯の治療は終わりましたと。
はい。
で、ちょっと歯槽膿漏もまあ、今ね、虫歯と同じぐらいケアしないといけないことですから。
そうですね。
歯茎が強くなるまでを通ったんですね、まあ。歯と歯茎の間のあの細いところに、
はい。
針みたいなのを刺してですね。
おわ、いった。
チェックするんですよ。
はい。はい。
で、最初はその、なんか、歯医者で言えば、2C とか言うじゃないですか、その、ね。
はいはい。
あんな感じ
の。歯科検診の時に。はい、
あんな感じで、その歯茎の強さをこう数値でバーって言ってたんですね。
ほうほう。
で、それを定期的に月に1回ずつ言ってたら、だんだんそれが良くなってきたんですよ。
おお。
で、いわゆる標準のとこまで来たんですね。で、その時に歯医者さんに、まあ、とりあえずは、その、歯は、まあ、歯槽膿漏に関してはいいところまで来たと。
ええ、
で今まで通り歯磨き等をしっかりしてくれれば大丈夫だと思うけど、
おうほうほう、
この先どうするって聞かれたんですよね。いやいやいやいや、なんで歯医者が俺に聞くねんと。で、まず何を聞かれてんねん俺はと。
そうですね。はい。
たら、その。
なんか、晩飯でも食いに行くみたいな話ですか。
今夜どう、空いてるみたいな。で、どうやら、その定期検診的に通いますかっていうことだったみたいなんですよ。
ああ、なるほどね。
ええ。
はいはいはい。
言うても1ヶ月、ちょっとね、ある意味足かせになるじゃないですか。次に歯医者があるから歯は磨いとこうっていうのはね。はい、
意識づけとしてね。
そうです、意識づけとして。だからそういう使い方として、
はい、
通うことにするみたいなことを聞かれて、ああ、じゃあとりあえずお願いしますって言って、そこから2、3ヶ月また通ったんですけど、
はい。
まあ、その後特に悪くなりそうになかったので、まあ、行くのをやめたんですよ。
そうですか、はい。
したらね、
はい。
てきめんまたちょっと歯茎が悪くなりまして。
ああ、なるほどね。いや、もうそういう意味ではそのかかりつけのお医者さんといいますか。
はい。
ねえ、やっぱ歯は一生の友ですから。
はい。
これ大事にしてもらわな、飽きませんからね。
そうですね。
はい。
まあそうではあるんですけども。
はい。
にしても、その辺の説明もなしにっていうのはね。
確かにね。歯医者、僕もかかりつけの歯医者がもうずっとね、幼稚園の頃から行ってる歯医者さんなんですけど、
はい、
やっぱり今回に関しても世間とのズレっていうのを非常に感じたというか、
はいはい、
糸ようじってね、佐藤君って、こういうの使ってほしいのよって言って、
はい、
ほんまに紐なんですよ、ただの。
はいはいはいはい。
で、右手と左手の人差し指にくくりつけて、
うんうん、
もういわばそのな、必殺仕事人の、
はい、
紐でなんかね、吊るすみたいなあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
まさにあんな感じであれを指と指にくくりつけて、ゴシゴシと歯をこすってみたいなこと言われたんです。佐藤君どんな使ってるって言われたんで、僕は100均とかに売ってるプラスチックの取っ手のついた、
はい、はいはい、
わかります、
はい、わかります、わかります、
ね、ちょっとなんか輪っかみたいな感じになってて、はいね、その間に糸がついてるやつで擦ってるんですって。はい、あれね、あれはね、まあ、お年寄りとかが、使ったりするもんであって、うん、あとね、100均とかやったらね、やっぱりちょっと割高やと思うのよ、言って。これやったらね、言うて、その、紐だけのやつ、
はい。
本当にね、大きさだけで言うたら、目薬のケースぐらいの大きさで。
はいはいはい
はい、はい。はい。その中にずっとぐるぐるっと巻いてるみたいな。
メジャーみたいな感じですね。
ああ、そうです、そうです。
出していくんですね。
はい。で、まあ、これやったらね、これぐらいのスペースしか取らへんし、うん、つどつど必要な分だけ切って使えるから、これやったらね、だいたい100回分ぐらい使えると思う。
はい。
でね、ドラッグストアとか行ったら、まあ、物にもよるねんけど、安いものでも、うん、そうやな、まあ、400、500円ぐらいで買えるわ。
うん。
100均のやったらね、まあ、これより割高になると思うねん。まあ、20本から30本ぐらい入ってると思うねんけど、って言われて、
はい、
僕それまあ黙って、はいはいって聞いてたんですけど、
はい、
僕買うてる100均の糸ようじって、80本入ってるんですよ。絶対こっちの方が得やし。
そうですね。
なんやったらそのお年寄りが使うやつやから、
はい、
指にくくりつけて使うのよりも、便利に簡単に使えるわけですよね。
使い勝手は良さそうですよね。
使い勝手すごくいいんですよ。
はい、
この歯医者さんのこの世間とのズレ。
はい。
まあ、いくつになっても僕が幼稚園の頃から、冬でも真っ黒に日焼けしている。
うん。
ゴルフ焼け。
うん。
儲かってんねやろうな、というね。
うん、
その、歯医者の裏。
はい。
お客さんの駐車場ではない、歯医者の裏の駐車場には常に止まっているベンツ。
はい。
まあ、やっぱ生まれ変わったら、少なくとも子供には歯医者になれよって指導したいなって思ったなっていう。
なるほど。
話なんですよね。
じゃあ僕の同級生の歯医者にもちょっと聞いてみます、
は
い、
知り合いに歯医者がいてる。
この間同窓会に行ったら歯医者が3人いました。
うわー、もう勝ち組ですよ、それも完全に。開業医ですか？
もう親の代から歯医者ですね。
あらららら、もう華麗なる一族。
ええ、
お父さん北王子金也みたいな目力する人でしょ。
してるでしょうね、
おそらく。
今度聞い
とき
ます。
あとほんならミスター、あれも聞いといてください。
はい、
治療がいつ終わるのかっていうのと、
そ
うです、
そこ聞いときますね、はい。
はい。治療がいつ終わるのかっていうのと、あとお前らちゃんと手袋変えてるかっていうのを聞いといてください。
わかりました。
歯医者によっては3つぐらい椅子が並んでて、
一
人の先生が A さん、B さん、C さんの治療をちょっとずつしながら、
はい、回ってますね。
はい。じゃあちょっと口開けて待っといてくださいね、言うて、その間に B さんの治療をするみたいなのがあると思うんですけど、はい、手袋変えてるっていうのを聞いといてください。
わかりました。聞いときます。
はい。ぜひお願いします。
はい。
はい。ということで、歯医者さん、あれって、どうなってんののコーナーでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、エンディングでございます。
はい、エンディングでございます。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい、ね、今日は本当に当初の見立て通りといいますか、はい、やはりオワコン再生会議がもう白熱に白熱。
もうテーマがテーマですから。
ええー。
熱くならざるを得ない。まあ、ちょっと、
スポーツが2つ続いたんで。
はい。
次回はスポーツ以外でちょっと取り上げてみたいなと。
ああ、なるほど、なるほど。
思いましたです。
はい、はい、はい。
はい。ね、もしよければ、リスナーの皆さんからも。
うん。
ちょっとぜひこれを議論してくれみたいな。
うん。
送ってきていただいたら参考にさせていただきますんで。
そうですね。
はい。
ある意味、我々の、がね、門外観であるものも、外野の目っていうのもあるかもしれないですから。はい、
そうです、そうです、いや、もちろんだってね、外野の目が大事っていうのは、ヤクミツルが横綱審議委員会に入ってるということで、
そうですね、
もう分かることですから。
はい、そうです、そうです、
ね、なんで漫画家が横綱審議委員になるねんいうのは、やっぱ外部の目が必要ということですからね、はい、外部の意見が必要ということになります。はい、さあミスター、何か告知等はございますか？
告知等ですか？
はい、
まあ、ちょっと梅雨が続きますので、
ええ、
カビ等が家に湧かないように皆さん気をつけてください。
はい、ぜひ皆さん除湿には細心の注意を払っていただきたいと思います。
そうですね。
はい、私佐藤剛では FMS60 分ラジオという他の番組を、今忙しいプライベートの合間を縫ってやっておりますので、はい、そちらもぜひ聞いていただけたらなと思います。
はい
はい、そして当番組パーソナリティは2人ともツイッターとミクシーをやっておりますので、ぜひそちらもフォローしていただけたらなと思います。
はい、
はい、ということで次回はなんともう80回、
80回ですね、
放送。 記念放送ですね。だから
そうですね、そうですね、
10の区切りですから、
はい。
なんかする言ってましたっけ、80回放送って。
80回放送は、
はい、
何かするとか言ってた記憶がございません。
80回、あ、分かりました。じゃあ今から詰めていきましょう。
はい、
はい。まあそうですね、何かスペシャル放送するのか、激論どうするどうなる小沢裁判高等裁判所の判断はというね、
はい、
この日本軸とりあえずあの2つ想定していきたいと思います、
はい、
どちらかをやります。
わかりました、わかりました。
できたらスペシャル放送やりたいと思ってます。
はい、
はい、ということで、長々と、中身を詰めて送ってまいりました。楽しい楽しい NHK 第79回放送、エンディングはもうね、足早に皆さんとはすっきりお別れしたいと思っておりますので、この辺りで切り上げたいと思います。
はい、
はい、それでは6月15日配信の、記念すべき第80回放送でまたお耳にかかれたらなと思います。それでは皆さん、半月後までさようなら。
さようなら。
この番組は道後森なにがしの心に直接配信しています。